平成21年、本日は、12月の20日、日曜日、午前の礼拝をしていきたいというふうに思います。本日は、使徒の働きの12章、1節の方から見ていきます。その頃ヘロド王は、教会の中のある人々を苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟、ヤコブを剣で殺したっていうことですね。で、このことは、淡々と書いてますけども、ただ現状というのを理解していきたいと思います。ヘロデ王は、ユダヤ人の王様なんですね。由来がちょっと怪しいということはいいかもしれないですけど、何しろ彼はユダヤ人の王様であります。で、ということは、裏返して言うと、神の旧約の、旧約のこれは終わりとか、新約の始めっていうそういう時期ですけども、旧約のユダヤ人、また律法を守ったり、モーセの律法を守ったり、そういった律法学者とか祭司とかですね、そういった時代の神のための王なんですね。その人が何をしたかというと、神の子であるイエス・キリストの教えに従う十二弟子の一人、ヤコブ、ヨハネ、この兄弟の一人であるヤコブを剣で殺したということですね。これが現実であります。で、あってはならないことなんですけどね、神のための王なんだから、イエス・キリストは神の子なんです。その教えに従う人を歓迎したり、珍重したりね、人間的な言い方をすればね、勲章をあげたいとかね報奨金をあげたいとか、わかるんですけども、じゃなくて捕まえたり殺してしまったっていうのが現実であります。で、こういう現実はどうぞ理解してください。我々は聖書に書いて、ないことまで大げさに言う必要はありません。こんなに悪いとかですね。でも聖書に書いてある現実は現実として理解しなきゃいけないんですね。これは何かっていうと、たびたび言うようですけども、旧約の神の民の廃教とか冒涜の最も極端に来ちゃった例であります。で、いつだかこんな事件が起きましたね。私もびっくりした事件ですけどね。中学校の教室で、男子生徒が、中学生の生徒がナイフをなんかかざしてなんかしてた。それを女性の教師が注意したかなんかしたの。で、その後、あろうことか、その怒った生徒が、何で怒ったのかよくわかんないですけど、その女性教師を刺し殺して、殺してしまったって言うんですね。むちゃくちゃですね。我々の中学時代を思うととんでもない、ありえないことですね。よく原骨で中学の時、先生に怒られたことはよく覚えてますけどね。先生に逆らうってこともまず考えなかったし、ましてナイフで殺さない。あまりにも私の持ってる常識と全然違うんですね。だから私の常識の時代とだいぶ、時代変わったんだなと。全然変わっちゃった、ね。はっきり言えば、教育の後輩のケアみたいになります。これ以上のことはありえないですね。と同じように、ここで、使徒である、十二使徒の一人である、ヤコブが殺されちゃったっていうことは、明らかに、旧約の神のための後輩廃教の、極端な例であります。で、もちろんその前にイエス様も殺されちゃってるんですけどね。だから、こう、全く、この後も、救いはすぐ異邦人に移っちゃうんですけども、仕方のないことなんですね。でも、そういうところへ、そういう時代だったっていうことは覚えてください。で、何を言いたいかっていうと、明らかにイエス・キリストのおられた、この宣教の3年半とか、この使徒行伝で起きていることっていうのは、明らかに終末の時に繰り返されます。だから、何を言ってるのかっていうと、レムナントは、終末のことを、召しだと思っていろいろやっておりますけども、その中で、他の人が思い込んでいる終末はもっと早い。来年にでも判決が起きてくるってことを我々言ってるんですね。それ実際起きるかどうか、私も正直よくわかりませんけど、それはともかく、 ポイントは、本当に終末の時に我々がいるならば、まあ、おそらく、まあ、そういう近い時代にいるっていうのは間違いないと思うんですけども、同じことが繰り返される可能性があるっていうことを覚えてください。何を言ってるかっていうと、正しく神の道を歩み、正しいことを語ってると、で、しかも、有力、熱心に十二使徒みたいなですね、熱心に、中心になって、正しいことを語っていくと、神のためのトップである、ヘロデ王、この時はヘロデ王ですけど、今あったら何ですかね、キリスト教のトップって、ローマ法怪しいですね。とか、日本のキリスト教がトップって誰ですか、本田浩司さんが偉かったとね、もうおられないですけど、今は誰ですか。よくわかりませんけど。一番大きいのは、ヤマト・カルバリー・チャペルだって言ってますけど、まあ、それはともかく、まあ、わかりませんけども、日本のキリスト教が誰が一番偉いのかわかりませんけど、ただ、トップに捕まえられちゃったり、あろうことが試験されちゃうこともあり得るっていう、そういう時代に我々は入ってきてるっていうことを覚えてください。で、その時に、一つ、我々は、教会で話を聞いてますけどもね、ただ家に帰ると突然この教会のすべてを忘れちゃって常識に戻っちゃうっていう人はありますけどもですね。今の、聖書の言ってることが正しいです。で、そういう時代に、で、一つは本当に我々が正しく神様の御心を行っていこうと本当に思ってるなら、こういうことも想定していかなければいけないということ。でどうするのかってことですね。この時は、神のためのトップがね、ヘルデオって、もう王様、もうこの国を治めてる人が、あいつらは逮捕だって。しかも、その、今度逮捕、死刑ですよね。これ、剣で殺しちゃったんですからね。逮捕死刑。でそういう似たようなことが、言われたら、我々はどうするのかっていうことは、何も起きる前に、多少は考えておかなければいけません。そういう法律が起きたら考えるって、まあ、もちろんそういうこともあるかもしれませんけど、まあ、あんまりね、前もってそんなに恐れるっていう必要はないかもしれません。ただ、その時どうするのか。もう、やばいからレムランテ行くのやめるか。まあ、それも正しい方法かもしれませんけど、いや、前からおかしいと思ったんだと。席も抹消してください。ね、名前消してくださいって。すべての私に関しての情報は早速削除してくださいとか。そういう名簿とか特にありませんから、削除しようがないんですけども。で、こういうことは、日本でも無縁ではないんです。日本はね、キリシタンの迫害があった国ですし、で例えば、戦争中、第二次大戦中も、似たようなところをやっぱりクリスチャン通ってるんですね。国の言うことに従うか、また天皇を神と認めるかとかですね。キリスト教会、いろいろ、その当時の政府に脅かされたんですね。その時、残念なことですけどね、あの人が言ってます。誰だったか。奥山実さんが言ってますけどね。その時、日本の福音派ってもうほとんどみんな、キリストを否定したんだって彼は言ってましたね。私はその頃はさすがに生まれてないんでよくわかりませんけども、多分そうなんだろうというふうに思います。だからね、日本の教会ってみんななんかあんまり力なくなっちゃったんですけどね。でも、だから、どうするのか。もう違法だと決まっちゃったらもうやめんのか、キリスト教やめちゃうのか。まあ、教会は行かないにしてもどうするのかとかね。もう、他の宗教を変えちゃうのか。今日から幸福の科学がありますとかね。どうするのかっていうのは考えなきゃいけないかなと思います。で、その時に、そういう時でも、で、そういう時に、正直、進化が問われます。その人の信仰の歩みってことですね。ただ、その時に、真に残るものとかね、それがある意味では、黙示録の中には地震が起きたって書いてあるんですけど、地震はそういうことの例えだろうというふうに思います。で、そこによって振り分けられて、真に残るものと、残らないもの、古いみたいなものですね。残らないものと分けられちゃうんですね。で、やっぱり、聖書的に見ると、神様の方法って、振りにかけたり、または地震をね、起こして、でもって、残る建物と残らないものと区分するっていうことがありますので、どうぞこれは、どうしなきゃいけないとかですね、そういう違ったことを言う人はレムナントにしちゃダメだとか、そんなことは言いませんけど、これ個々の人の問題なので、ある程度、 あの祈りの中であの考えていかなきゃいけないかなというふうに思います。で、私が若い頃、二十歳頃行ってた教会ですね、うちの家内と出会った教会って、ホーネス系の教会でありました。で、そこであのよく証しに聞いたんですね。やっぱホーネスも弾圧を通ったんですね。で、その時にあのまさに我々が行ってたあの練馬区にある教会なんですけどね、そこの教会の創立、そこにあの教会を建てた教会の牧師さん、最初の牧師さんというのはですね、まさにあの第二次大戦中の弾圧の中で逮捕されました。で、あの牢屋の中に連れて帰っちゃったんですね。で、その娘さんが言ってました。うちの父が捕まって、このなんかその子の罪人ってこうなんか傘、すげえ傘か何だか分かんないですけど、顔を隠すように傘にして後ろ手にこう縛られて、うちの父が連れて帰って、それは悲しく思ったって、そうやって悲しいだろうなと思ったんですけどね。でもまあ半年かね、1年だかずっと牢屋にいられちゃったりとかですね。でもまあ幸いまあ生きて帰ってこられて、でまあ教会をやったんですけどね。そういう人が法律系は結構何人もいてあるんですね。で、場合によっては殉教しちゃった人もいるからですね。その時どうするかっていう問題ですね。あのそれはある程度考えていかなきゃいけないというふうに思います。ただまあポイントは、我々はだから何を大事にするかということですね。で、そんなに法律でダメって言われちゃったら、もうそれ以上は教会もキリスト教会やめるっていうのは、それはそこまでのものだし、あのそうでなくて、ね、それ多少あってもやっていくっていうのは一つの方法かもしれませんしね。だからぜひそういう時は少なくともこのヨハネとかヤコブの時代にはありました。廃教の一番最後の時はあったんです。で、キリスト教会の廃教の最後にも、このことは再現するだろうと思います。それは聖書のあちこちで暗示されていると思うんですけども、ぜひこのことはですね、見ていきたいと。で、ぜひ、我々はポイントは何かっていうとですね、人前で私を否定するのは、私も神の御使いの前で否定するってイエス様はっきりおっしゃってますんで、結論は出ておりますけども、で、体がついていくかとかですね、本当にそうかって別ですけども、まあ、ポイントはそのとこであります。ぜひ、我々は、幸か不幸かですね、こういうことが、非現実な、ただ話だけの時代ってありました。我々の一つ世代の前のクリスチャンそう時代はそうですし、まあね、戦争時代ともかく、そのちょっと前そうかもしれませんけど、これからはそうではないんではないかなと思います。これは現実になり得るかなと思いますので、ぜひ、これ祈ってですね、主の前に正しい対応っていうのをですね、求めていきたいかなというふうに思います。そして、3節。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペトロも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期だったっていうことですね。で、種なしパンの祝いっていうのは何かっていうとですね、これは出エジプト記を見ればわかるんですけど、出エジプトした日は、正月の1月1日なんですね。で、その1日から、7日まで、7日間種入れないパンを食べるんですね。これはまさに日本の習慣と同じです。皆さんも正月の1日から7日ぐらいまで餅とかお雑煮食べるっていう習慣は あったりね、餅を食べたり習慣があるんじゃないでしょうか。日本まさにそうですよね。で、種なしパンの祝いなんですね。で、種なしパンっていうのはどういうことかというと、まあ種はパンダネって罪の象徴だったりするんですね。で、いわゆる意味合いっていうのを見ていきたいと思うんですけども、パンダネっていうことの意味合いっていうのを見ていきたいと思うんですけども、ちょっと見ましょうか。第一コリント5章。その前から読んだ方がいいですかね。前から読んだ方がいいですかね。読みます。2節。それなのにあなた方は誇り高ぶっています。そればかりか、そのような行いをしているものをあなた方の中から取り除こうとして、悲しむこともなかったわけですね。だから、 不倫行とか問題のことを言ってますね。で、ここの2節の取り除こうという言葉を覚えておいてください。私の方では体はそこにいなくても心はそこにおり、現にそこにいると同じように、そのような行いしたものを、イエスの皆によって既に裁きました。あなた方が集まった時に私も霊において共により私たちのイエスの権能をもってこのようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が死の日に救われるためです。で、ここから、6節から、寛大のことが出てくるんです。あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかなパンダネが粉の塊全体を含ませることを知らないのですか。新しい粉の塊のままでいるために古いパンダネを取り除きなさい。ここでも取り除くっていう言葉が出てくることを覚えてください。パンダネを取り除くっていうことは、だからいろいろ悪いことをしている人とかですね、不倫行とか、こういった取り除くっていうことにまさに関連してるんです。で、あなた方は、パンダのないものだからです。私たちの吸い腰の腰でキリストは既に誇られたからです。ですから私たちは古いパンダを用いたり、悪意と不正のパンダを用いたりしないで、パンダの入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。だからここで言われていることは、あなた方はパンダのないものですって。だからパンダネっていうのは、まあ私もあんまりパン焼いたこととかそこまではないんでよくわかんないんですけども、何しろ、イースト菌みたいにこう、わーっとこのね、粉全体にわーっとこう広がってくるっていうことですね、パンダネはね。粉全、小さな、ほんの少しのパンダネが粉全体を膨らませるっていうんですね。まあ、明らかにこれ罪ですよね。罪が、いろんな、憎しみとか、まあ、不貧困もそうでしょうけど、他の罪も。これは、パンダネ全体、もっと分かりやすければ、教会全体に広がるっていうことです。それに関連しては、対処はどうするかっていうと、注意するとか、戒めるっていう方法があったりもあるかもしれませんけど、ここでは、取り除くっていうことが書いてあるんですね。で、聖書はそのように語ってるっていうポイントを覚えてください。で、パンダのないものだからです。だから、我々基本的には罪のないもんですけども、そういうパンダには対応しなきゃいけない。で、9節、私は前にあなた方に送った手紙で、不倫行の者たちと交際しないようにと書きました。それは世の中の不倫行な者、貪欲な者、掠奪する者、偶像を礼拝する者と全然交際しないようにという意味ではありません。もしそうだとしたら、この世界から出ていなかなければならないでしょう。だからこれは、このような人の子じゃないっていうことですね。で、10節、私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不倫行な者、貪欲な者、偶像を礼拝する者、人をそしる者、酒に酔う者、略奪する者がいたら、そのような者とは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということです。外部の人たちを、裁くことは私のすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。要するに、これ、教会の中のことを言っているんです。で、その中で、問題を起こすはですね、不貧困、貪欲、偶像礼拝、人をそしる、酒に酔う、略奪するとか、で付き合ってもいけない、食事をしてもいけない、と言ってます。で、13節、最後。外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から覗きなさいって、ここでも取り除く、覗くってことが書いてある。だから、明らかであります。パンダネを取り除く、で、パンダネのない祭りを行うっていうときですね、基本は、罪を犯さないということです。で、もっと具体的なことを言っちゃうと、そういう、どこまでもそういう罪を犯している人がいたら、教会の中覗けということを言ったんですね。で、厳しいと思わないでもありませんけども、聖書のこれが標準のようであります。だからこのことは覚えててください。で、教会の中で、どうなんでしょうかね。悪い、不貧困なことばっかりをぐーっと広げているとか、貪欲、偶像を礼拝する。偶像礼拝者の感ですけどね、教会の中に仏像を持ち込む人とかそういうですね、そういうのは覗かなきゃいけない。まあ、そういう人はいないと思いますけども、そしるものとか、酒に酔うものとか、略奪するもの、酒に酔うもの、これも言わない、これよくない、これ気をつけましょう。教会の帰りに一杯やってくって、これやるよくないらしい。そういうのは、こう、ありましたね。昔は若い時行った教会ですけどね。教会のあろう子とか、7歳ぐらい年上の人はですね、帰りに今日はビール飲んでくる。 ビール飲んでくるんですか教会の会です。なんか会で、牧師が聞いて怒ったんだ。なんだあの教会お前ビールに誘ったんだ。それは今思うと正しいですね、牧師の頃。で、いや、俺はそうでは、そういう意味ではなくて、彼にも、彼って私ですけどね、二十歳になったばっかりだから、ビールの味ぐらい一回教えてあげなきゃいけないと、私はそういう、義教心で教えたって、それはありがた迷惑。そんなこと一回ありましたけど。今思うとやっぱり精神的にあれ良くないですね。酒に飲むのは良くないですね。そのかよく分かりませんでしたけども、まあ幸い、私は酒飲みになりませんでしたから良かったですけども、まあそれはともかくそれよくありません。で、いつだかですね、これに関連してやっぱりある姉妹のことを聞いたことがありました。ある姉妹はですね、私も前関係した教会をですね追い出されたっていうんですね。で、おい姉妹が怒っていました。あの教会はちょっと厳しい教会だと言ったんですよね。で、どうしてそんなことになっちゃったんですか。で、私は教会の批判とか牧師の批判とかどうしても言わざるを得なかったとか言ったんで、牧師に止められたんだけど、でももう一つの向こうの教会行っていくだったら教会出てくださいって言われたんで、も私は言おうとしたんだけど、でも追い出されてしまったとか良くなかったとかいろいろ言ってるんですけどね。でも、この箇所から見るとね、やっぱり人をそしるものとかね、覗きなさいって書いてあるから、そういう意味では、その姉妹は出された聖書的だったのかもしれません。だからぜひ、我々、まあ人間的に考えると、まあまあとかね、なあなあっていうところあるかもしれないですけども、ただ、あくまでやっぱり我々聖書の、線を超えるわけにもいかないし、それ以上厳しいことを言うのもおかしいですよけど、しかしそれを無視するってわけにいかないですね。だからポイントは、ここでは明らかに、私も昨日読んで、結構厳しいこと書いてあるなと思ったんですけども、パンデラを除くって具体的には結構、こう実践すると結構厳しいことなんですね。だからこういうポイントは、ただ書いてあるのはやっぱり必要があってですね。で、それをずっと放置しちゃうって、やっぱり、パンダだらけになっちゃってですね、わーっと教会の中、そういう罪が蔓延しちゃうってことありますので、だから、そういう意味では、やっぱり、ここの点っていうのは見ていかなきゃいけないなっていうことをですね、ぜひ、理解しておいていただきたいと思います。じゃあ、使徒の働きの方は戻りますけども、12章の方で、4節。ヘロでは、ペトロを捕らえて、牢に入れ、4人1組を兵士、4組に引き渡して監視させた。それは水越しの祭りの後に民の前に引き出す考えだったからだるということですね。種なしパンの祝いとかですね、また水越しの祭り、その後ペトロは引き出されて、場合によってはペトロも殺されちゃったかもしれないっていう、ヤコブがすでに殺されたんだから、ね、三人のうちの一人ですよね。ペトロ、ヨハネ、ヤコブって、こう、三人の有望な弟子ですけども、ヤコブ殺された中、ペトロも大いに捕らえられたってことは、殺される可能性は大いにありますよね。で、これ、なんか、ちょっと、一つ、気につくのは、ペトロが、これからまさに苦難に浴びようっていう時は、水越しの祭りの時の後だっていうことですね。でこれは、何か思い出します。なぜなら、イエス様は十字架に関わったりですね、苦難にあったのは、まさに水越しの祭りの時なんですね。だから、これをもって何か聖書が語ってるのかなと思うのは、一つは、キリストの弟子っていうのは、ペテロはキリストの弟子の代表格ですけども、明らかにキリストが歩んだような歩みをぐーっと辿っていくということですね。だから、このポイントは覚えてください。で、普通はそうなるんだっていうことですね。まあ、その時は殉教しちゃう人もいるし、そうでない人もいるかもしれないですけども、ヨハネは殉教しませんでしたけど、でもね、最後は90いくつになってパトモス島に流されちゃった。これも似たような苦難ありますからね。だから、イエス様と同じように、イエス様はその御言葉の家にですね、いろいろこの、パリサイ人とか立法者とかいろいろ攻撃されたりしましたけども、似たような意味にするっていうことを覚えてください。だから、我々がもし本当に、キリストの歩みに従っていくなら、本当に皆さんが弟子として歩んでいくなら、同じよう似たような歩みに入っていくということですね。で、まあ、我々クリスチャンだって幸せを望みますけども、わざわざ苦難を、望んではいませんけども、結果として、キリストに従っていった結果、多少苦難とか非難があっても、それは、 ある意味では順調な歩みをしているということですね。聖書的にはということですね。人間的には悲しかったりしますけども。だから決してただ、非難があってもですね、失望しないでください。皆さんは天によって受ける報いは大きい。でね、御言葉に書いてありましたね。御言葉のためにね、父のために迫害されて、喜びなさい、喜び、踊りなさいって書いてありますから、これすごい報いを受けるということであります。だからぜひ、我々も正しくやっていくなら、残念ながら、寝たい悩みに入っちゃうってことですね。だからセミナーをガーッと続けていくとね、批判が増してきちゃったりとかですね、おかしな教会だって言われちゃうかもしれないですけど、でもまあ、それは、ある意味で聖書的だっていうことですね。大体ね、弟子は死に勝らずなんだから、我々の真の教師であるイエス様はそうは言うんだったら、まあ、我々もそうなんだって、そういうことはぜひ捉えておいていただきたいというふうに思います。そして、5節。こうしてペトロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。ところでヘロドが彼を引き出そうとした日の前後、前夜。ペトロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口なら万兵たちが牢を監視していた。で、これすごい監視ですよね。4人1組の兵士4組とか、7死16人も監視したんですね。これすごいですよね。この間もね、なんとかテレビで時々見ますけどね。あ、テレビ見てないからよくわからないですけど。何人だったの？週刊誌かなんか、写真で見ました。なんとか、あの人は誰だったっけ？外国人の英語教師を殺した男性。名前忘れちゃいました。あ、市橋。うん、あの人が捕まるときはすごい騒ぎでしたね。警官はでも4組かける4人の16人もいましたかどうかわかんないですけど、それと2体ぐらいすごい数の警護ですよね。だから絶対絶、ある意味では、ペトロの側から言うと絶対絶命なんですね。もう絶対逃げられない。逃走ってことはありえない。一人の警官だって振り切って逃げるのは大変ですけどですね。もう絶対、ありえない感じだったんですね。でも、五節でですね、教会祈ってたって書いてあるんですね。して、で、七節、すると突然主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペトロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち会いなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいと言うので、彼はその通りにした。すると上着を着て私についていきなさいと言った。そこで外に出て見つかりについていった。彼には見つかりにしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているんだと思われた。彼が第一、第二の栄章を通り、町に通じる門、熱の門まで来ると、門が一人で開いた。そこで彼らは外に出てある通りを進んでいくと、見つかりはたちまち彼を離れた。その時ペテラは我に返っていった。今確かに分かった。主は見つかりを使わして、兵士の手から、またユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから私を救い出してくださったのだということですね。で、この見つかりが出てですね、見つかりによってペテロは奇跡的に助けられたということを書いてあります。で、ここで学ばなきゃいけないということはですね、一つは、これは、ペテロはすごい信仰の人だから、特別な助けがあったって、もちろんそれは言えると思うんですね。でも、我々の模範として聖書って書かれてるんですね。今回、この時一回だけ起きてですね、二度と起きない奇跡って何の意味でもないんです。我々がそれを学んだからって言ったって、我々と何の関係もないんですけども、そうではないんだろうと思います。これは我々の学びのために聖書って書かれてるんですね。で、ここで一つ知らなきゃいけないことはですね、我々、教会って非常に人間的に見ると無力な存在っていう感じですね。で、教会なんて言うと金もなさそうだし、牧師なんか頭も良さそうで、よくなさそうだし、偉いようにも見えないしって、この世の人から見るとね、善人に見えるかもしれないけど、あんまり大した価値がないって思っちゃうかもしれないですけど、それはこの世の、標準であります。でも、そのように弱い、まして、この、国の中では王様からね、睨みられたり、または、万人ね、兵士 4人かける4組。すごい警備で捕まっちゃって、絶対絶命でもう誰が来たって助かりそうもないようなことなんですけども、でも、教会の、祈りの中で、驚くべき助けとか、 ここでは具体的には天使の助けが介入するっていう、こういうパターンっていうのを覚えてください。これは他人事ではなく、割と無関係の事柄ではないんですね。で、教会っていうのは、よく聖書を読むならば、こういうものなんですね。無力のように見えるけども、でも、天使が上り下りするところなんですね。で、だから、ちゃんとパターンを捉えていくときですね、不思議な助けって期待できるっていう、それが聖書的な、まさに言おうとしていることではないかなと思います。で、神の家、教会ってそもそもそういうところなんです。それは、他の聖書の箇所を見ればわかるんですけども、ここも一箇所見てみましょうか。創世記28章を見ると書いてあるんですけども、28章、11節。言います。あるところに着いたとき、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。これヤコブですね。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて立てられている。その頂きは天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしているっていうことですね。そしてその後問いますけども、16節。ヤコブは眠りから覚めて、誠に主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れをののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天のもんだ。翌朝早く、ヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として、その上に油を注いだ。そしてその場所をベテルと呼んだ。ベテルって神の家っていうことなんですね。このヤコブの、夢には意味合いがあります。これは神の家、教会ってどういうところなのかっていうことを我々に示している箇所なんですね。で、ヤコブはこのことを知りませんでした。神の家、教会の真の意味合いです。ベテルって神の家ですか。まさに教会のことを言ってるんですね。で、だから彼は今まで知らなかったっていうことを言ってるんですね。16節で、ヤコブは眠りから覚めて、誠に主がこのとこにおられるのに私はそれは知らなかったって言った。だから、そんなもんなんです。場合によってはクリスチャンでも知らない教会って、ただ、レムナントについて知ってるのは、ちょっと街道を建てる金がないから、駅前のちょっと場所を借りてひょこひょこやってるっていつ潰れるかわかんない教会だってそれしか知らないっていう、いやそれは事実かもしれないけど、それだけじゃないここに言ってるようにですね、主はこのところにおられるのに私はそれ知らなかった。で、17節、彼は恐れをののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。天の門っていうのはまさに非常に頑竹の深い言葉ですね。ここに神の使いが上り下りするんです。で、天の門が開く、天への門が開けてるんです。はしごがある。上見上げても何も見上げないの。この天井見てもただ地下だから、地下の天井しか見えませんけども、で、例の目で見てください。地に向けて建てられていて、神の使いがはしごを上り下りしてるんです。そういうとこなんです。基本的にですね。だから、ちゃんと祈れば、天使が上り下りするんですね。でも今のところリクエストがないから天使は寝てるのかもしれないですけど、ちゃんと祈ればです。そういうもんなんです。で、人行伝の中で、教会は、まさに神の家で天の門だから、彼は祈った。そしたら、天の門がわーって開いてですね、天使が上り下した。で、そこの、人行伝の中でね、祈ってる教会から天使がある意味で使わされてって、そして、上り下して、その祈りを聞いた、はしごから降りてきた天使が聞いて、で、またはしごを登ってってですね、今度は、このね、ヘロデのその、牢屋の中入ってってですね、ペテロを助けたって、そういうパターンなわけですね。で、ぜひ、こういうもん、これは、神の前にはある意味で常識だったり、またはある意味では普通のことなんですね。 で、イエス様も言われました。捕まる時ですね、私が祈って、そして天の十二軍団だか送ることを神の前に願って、それが可能でないとでも思ってるのかと、こんなことをおっしゃいましたよね。これ普通のことなんです。祈って、キリストの前にはですね、祈ったらそれはその通り天使が送られてくるというですね。で、ポイントはペテロ、ヤコブはこの時知らなかったというように、多くのクリスチャンはそういうこと知らない。でそれは計算に入れてない、思ってもいなかったりとかですね。で、人間的なことしか見ない、人数はどうとか、献金の数はどのぐらいとか牧師の能力はどうとか、まあね、そういうことしか見ない。でもそれだけではありません。ヤコブがね、これを知らなかったり、まさに味わいになる言葉なんですね。多くのクリスチャンは知らないんですね。でもところどころ現実が表しています。使徒行伝の方に戻りますけども、このことが、実現したんですよね。で、これは、ペテロでこの時起きたことっていうのはですね、まさに、映画を見るように、見つかりが降りてきたり、脇腹をつついたりですね、靴を開けていったり、なんだとかしたりですね。これは、非常に見える形で、で、ペテロはそれを見たんですね。で、これは、良い、模範でありました。だけども、いつも、見つかりが見えるとは限りません。だけど、でも、祈りに応えて、見つかりが働いたり、不思議な、助けが来るってのは、まさに聖書の語っている原則なんです。ので、我々は必要に応じて、こういう祈りを場合によって祈っていかなきゃいけない。で、見つかりの助けを求めていかなきゃいけない。で、これが学びだということを覚えてください。だから、レムナントも、本当に必要な時は、このパターンを求めていきたい。我々はなぜかっていうとですね、自慢じゃないですけどね、門は閉ざされてますから、宣伝頼んでもですね、相手にしたらない。キリスト教商店に持ち込んでいってもですね、異端扱いされちゃってですね、こんな本置けないって、あからさまに言わないまでも、全く置いてないって、この間キリスト教商店行ってですね、どうと言いませんけど、見ましたけどね、親の出した聖書の暗号あるかなと思ったけどですね、週末コーナーがあるから5年に置いてあるかなと思ったけど、影も形もありませんでした。だからダメだ。でも、それは事実なんです。ここのね、ヘロで睨まれた教会が無力なように、我々は無力ですけどね、それで引っ込んでいっちゃいけないんですね。やっぱり、見つかりの助けとかですね、これ祈っていくんですね。だから、教会は、この当時の、ペトロたちの教会は、パターンに乗っ取っておりました。ちゃんとやるべきことをやっていったんですね。祈っていったんです。そしたら、不思議な助けを見ることができたんですね。だから我々は、同じダメでもですね、やっぱり祈っていかなきゃダメです。見つかりが寝たまんまでちょっとダメなんですね。ちょっと起きて、ちゃんと活動してもらえるんですね。祈っていく。そして、手伝っていただけるということですね。だから、これを、だから、一つは祈りですね。そういう祈りを必要に応じて、パターンパターンで乗ってくる。で、今回もセミナーとかね、祈りの祈祷の時を持ちますけど、まあ、できれば、機会があれば一緒に祈っていくような時を見せたいと思います。で、このような見つかりの助けを求めるということは、聖書的です。で、我々はいつも前の教会だった時、時々中国に聖書持ち込みチームってあるんですね。中国っていうのは、今はどうか知らないですけど、共産圏の国だから聖書ってダメなんですよね。売ってない書店とかですね。だから、日本のクリスチャンがいろいろ、でっかいスーツケースいっぱいが持ち込むんですね。で、それをある神奈川県の教会だから行くんで、そこ行くのはお父さんである牧師と、あと、息子。中学3年生なんですか。決して的ですよね。で、祈ったんです。我々はその祈祷会の中でですね。で、その時ある人は祈ってました。どうか、この彼らが助けられて見つかって没収されずに、無事にその、まあ、いわば密航ですけどね。でも神のための密航ですから、聖書が没収されたりしないで守らないでください。で、ある人は祈ってました。天使の助けを渡すから、天使を使わせてください。で、その時は、なんか、天使がいきなり出てくるし、なんか変わった教会だなと私正直思ったんですけど、今見れば聖書的でした。全く聖書的に祈りなんですね。で、そう、で、天使は見える形で助けに来るかどうかわかりませんけども、でも、これはわかるような形で見える、 たんだと思うんですね。これもしペトロが見なかったらなんだかわかんないけど不思議にあのね知らないうちにあの鍵が取れちゃって知らないうちに門も開いてで兵士もみんな寝て偶然だけどラッキーですとそれで終わっちゃうなんだかわかんないんですけどもこの時はペトロにわからなかったんですね。これは我々が聖書を読んで理解するためです。はっきり見つかりが見えるかどうかわかりませんけどもポイントは祈っていくときに不思議なあの見つかりの助けとかですね聴取というか助け期待できるということですね。だからどうぞ絶望せずにあの祈っていきたいかなというふうに思います。そしたらいろんな技を見ていく、それがあの教会の武器なんですね。だから人間的なことだけであります、だけであります。さっきのヤコブのですね恐るべきかこういうところ恐るべきところなんですね。教会を敵に回しちゃいけませんこれをですねぜひ求めてきた。で、天使は確か働きます。まあ私は一つしか天使は知らないですけど、前も話したかもしれませんけど、ある人がね、交通事故遭いそうになった時に、天使が刺すところに行ったら、そこで、追悼したり助けられた。その人は明らかに天使を見てるんですね。だから、必要に応じて出てくるんですね。で、なんでその時現れたかわかりません。彼がよっぽど不注意な人間だから、誰か必死にどっか祈ってたのかわかんないんですけどね。必要に応じてやっぱりあり得るんですね。だから、ぜひ、我々は、その助けを求めてくる。だから、人間的なことだけでですね、物事を計算していってはいけないって。それを、求めていきたいと思いますね。じゃあ、お願いします。